瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課水野貴博さんに子どもの犯罪被害防止についてお話をお伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、9月に入って学校は夏休みが終わりました。2学期が始まったところですね。
そうですね、楽しい夏休みが終わってしまって子どもたちもちょっと寂しく思っているかもしれませんが、これから秋になって運動会や遠足など楽しい行事が待ってます。ですが、ここで気をつけてほしいことは、夏休みが終わって9月になると子どもへの犯罪被害が増え始めてきます。
夏休みが終わってすぐにそんなことにはなってほしくないですね。子どもたちへの犯罪被害を未然に防ぐにはどうしたらいいでしょうか。
子どもたちが被害に遭う事件では相手からの前兆となる行動があると言われており、それを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
はい、相手からの前兆となる行動というのは具体的にどういったものですか。
はい、典型的なものとして子どもに対する声かけやつきまといが挙げられます。声をかけるだけでなく腕を掴んだり体を触ったりといった事例もあります。そしてこれらの行為がエスカレートするとやがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。ちなみに平成30年中に愛知県警察に寄せられた13歳未満の子どもに対する声かけやつきまとい等の情報件数は1117件もありました。去年は863件で、さらに1年前の平成28年は719件なので、毎年かなりの件数が増加しております。中でも声かけや不安を覚えさせる行為などが大幅に増加しています。ここで不安を覚えさせる行為とは、子どもをじろじろ見つめたり、大声で叫ぶなど、子どもが不安に感じる行為のことを言います。また狙われる年齢は9歳、10歳、11歳といった小学校3年生から5年生ぐらいが多く、子どもだけで行動する機会が増える年齢の時に狙われやすくなります。時間帯は平日の午前7時ごろと午後3時から5時までが多く、学校からの登校時間帯には不安を覚えさせる行為やカメラでの写真撮影が、下校時や下校した後には声かけが多く発生しております。
警察へのこの情報件数増加してるっていうのはとても心配ですね。ではそういった声かけなどについてどのように対応したらいいでしょうか。
そうですね、不審者による声かけなどが発生した際は、警察や行政、学校、地域などが速やかに情報を共有し、一丸となってパトロールや見守り活動を行うなど、犯罪を起こさせない街づくりへの取り組みが大切です。
地域が一丸となって活動を行うことが重要なんですね。ところで、不審者は子どもたちにどのように近づいてくるんでしょうか。
登下校時や公園で遊んでいる子どもたちに駅までの道を教えてほしい、お家の人が呼んでるから一緒に行こうなどと言って言葉巧みに近づいてきます。
不審者と思われないように子どもに近づいてくるんですね。怖いですね。こういった場合、何かいい対策はありませんか。
はい、それでは対策として、子どもたちを犯罪から守る合言葉、積み木鬼を使って子どもの犯罪被害防止を PR したいと思います。
はい、積み木鬼ですか。なんだか可愛らしい合言葉ですね。何か意味があるんでしょうか。
はい、この積み木鬼は子どもを犯罪から守る5つの取り組み、それぞれの頭文字を組み合わせた防犯の合言葉となります。まず、つですが、ついていかないのつです。言葉巧みに声をかけられると子どもは騙されてついていってしまう可能性があります。子どもに知らない人に声をかけられても絶対についていかない、知らない人の車には絶対に乗らないように注意しましょう。続いて、積み木鬼のみは、みんなといつも一緒にいようのみです。子供が一人になる機会を狙う犯罪者もいます。一人で遊ばせないようにするだけではなく、登下校時や 塾からの行き帰りの際なども友達と一緒に帰るなど、できるだけ一人にならないようにさせましょう。続いて、積み木鬼の木はきちんと知らせるの木です。子供が出かけるときには、誰とどこへ何をするか、何時ごろに帰るかを話す習慣を心がけましょう。子供に時間を意識させ、危険な場所に行くことを未然に防止できます。また、帰ってきたときには、今日どんなことがあったなど聞くなど、子供と家の人の間で何でも話ができる関係を築いておきましょう。
はい、日頃のコミュニケーションが大切ということですね。
続いて、積み木鬼のおは大声で助けを呼ぶのおです。不審者に遭遇した際に大声を出すことは、周囲に危険を知らせ助けを求める有効な手段です。大声でびっくりして不審者が逃げていくこともあります。また、危険な目に遭遇したときには防犯ブザーを鳴らして周囲に助けを求めるようにしましょう。
はい、
続いて、積み木鬼の最後の2は逃げるの2です。知らない人に声をかけられたり、不審者を発見したときに怖いと少しでも思ったら、すぐに逃げるようにいたしましょう。
はい、積み木鬼という言葉の一つずつに、子どもの犯罪防止の犯罪被害防止のポイントが集まってるんですね。ところで、先ほど不審者の声かけなどの発生時には、警察や行政、学校、地域などの情報の共有が大切というお話がありましたが、不審者情報などを私たちが知る方法はあるんでしょうか。
はい、瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信システムがあります。ご登録いただきますと、防犯情報のほかに安全安心に関する各種情報を携帯電話、スマートフォンやパソコンで受け取ることができます。また、愛知県警察にもパトネット愛知というメール配信システムがありまして、瀬戸市内で発生した不審者、犯罪、交通事故等の情報及び安全に役立つ情報などを配信しています。この情報の配信も瀬戸市安全安心情報メールから登録することができます。
はい、リスナーの皆さんも登録を検討してみてはいかがでしょうか。
はい、この他にも、子どもの犯罪被害防止のために親子でご確認いただきたいことが2点ほどあります。
はい、
まず1点目は、子ども110番の家の所在地、場所の確認です。ここは子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込む場所であり、子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれます。住宅や店舗の分かりやすいところに、子ども110番家のプレートが設置されておりますので、いざという時に備え、地域のいくつかの場所を確認しておきましょう。続いて2点目は、身近にある人通りの少ない場所や危険な場所の存在を確認することです。子どもが一人になりやすい場所、人通りが少なく犯罪に巻き込まれる危険性のある場所があれば、事前に親子で確認しておいてください。
はい、お子さんが犯罪に巻き込まれないためにも、ぜひ家族で一緒に確認してください。さて、この他にも犯罪防止についてのお話があるそうですね。
はい、子どもの犯罪被害防止の他にも、愛知県は住宅を対象とした泥棒被害が全国的に見ても突出して多いので、泥棒を防止する門頭転倒運動にも皆様にご協力いただいたと思っております。愛知県は住宅に忍び込み、泥棒侵入等の犯罪件数は、平成19年から30年まで12年連続全国ワースト1となっております。平成30年の侵入等は2736件で、前年の3676件よりも随分減少しておりますが、まだまだ全国では一番のため、瀬戸市ではその対策と一環として門頭転倒運動を推進しております。門頭転倒運動とは、自宅の門頭や玄関頭を朝まで転倒することで街を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうというものです。家の一軒一軒が門頭を転倒し、地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなりますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。今日は瀬戸市役所生活安全課水野さんに、子どもの犯罪被害防止についてお伺いしました。水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。